QIC。
こちらは岐阜県揖斐郡大野町からいただきました34歳、揮発油小売店勤務、危険物取扱者資格所持、ラジオネームクロードチエリ。
ありがとうございます。
先週京都へ行ってよかったというお話をさせていただきました、うん、今週は怒り、その京都で FMC リスナーさんと別れた後、23時半までに高速に入ればいいやってことで、京都南インターの横のスパ線、スーパー銭湯とかで、一っ風呂浴びてきました、うん、その風呂場の露天風呂のところで、なんとおっさんが湯船に浸かりながら歯磨きをしてるんですよ。まあ、どう考えてもおかしいじゃないですか。あまりに腹が立ったんで思いっきりガン飛ばして、いまして、さあ切れようかなと思った瞬間、横にいた別のおじさんが、およさん、そんなところで何歯磨きしとんねん、ええかげんにせえやと切れてくださいましたので、自分の腹の虫は収まったのですが、ところが翌週、今度は、これはなんだ、木曽三川公園っていうのか、にポタリングしに行った帰り、暑かったんで海津温泉というスパ施設に一っ風呂浴びに行ったんで、一っ風呂が多いね、そしたら今度はサウナ室でひげを剃ってるおっさんがいました。二度目ですわと。風呂場で常識ないやつに出会うの、思いっきり睨みつけてやって、さあ今度こそぶち入れようかなと思ったら、そのおっさん僕に感づいたのか、こそこそと隠れてひげ剃ってそそくさと出ていきまして、自分がぶち入れるのはとどまったわけですが、どうも見てるとマナーや常識や道徳が分かっていても、あえて人の迷惑を顧みず、平気でやってるという大の大人がいるというのがあります。こういうの許せんですよ。こういうやつとかに限って国から学費の奨学金もらうだけもらっといて改札にぬくぬくとして非常識なやつ許せんとか言ってたりしてね、おかしい質はマジということで言ってありました。お怒りですね。まあねえ、こういう公共のところで特にその清潔な、を売りにする、
まあ、公衆衛生と言いますか ね
ところでいかがなものかっていうのはまああったりしますがね、まあ歯磨きもね、あんまりそういうところじゃするべきじゃないわね。
まあ自宅じゃないんだからですね。
ねえ、俺も別に湯船に使って歯ブラシでこう歯磨きをするってことはないな。
あ、そうですか。
この間なんか温泉でほら、子供が歯磨き粉落としたとか言ってた
んですね。ね、息の話だろ。
あれも結局中で歯磨き粉
してたんだよ。ね、まあ俺が入った時はもうすでに終わってた
直後だった。それもいかんですよね。
まあそれはもうだいぶ前の話で、
あとまあ子供だからってのあるからさ、
子供は注意すれば終わりだから、
大人だとね、
立ち悪いじゃん、
でもそれを見てる親がいるわけでしょ、
まあまあそうなんだけど、まあ、だ微妙なとこだよね、だからひげ剃りもさ、サウナの中で、ね、ひげ剃って、なんかその問題があるかっていうと特に問題はないと思うんだな。
でも
不潔っていうかさ、そう、ひげ剃りが熱くなってなんか剃りにくかねえかって逆に心配になるんだけど、
そこ
っていうかここで剃んなくてもいいだろうとか逆に思うんだよね。
なんでお前ここでやってんだよっていう、
なんかさ、俺一番俺なんか頭きたのは温泉にさ、タバコ吸いながら入ってきたやつがいいんだよな。
それもすごいですね。
山川の桜湯で、生で見たよ俺。なんだこいつと思ってで横のさ、その捨てるんだよ、そのまま、あの排水溝のとこに、常識ねえなと思って、
車か、
多分地元の人でしょうね、なんかそんな気するけど、
ダメだなって。やっぱね、なんか人がどう見てるかってことをこう感じないのか、あえてそれを感じないようにしてるのか知らんけれど、鈍感なのかどうかも分かんないですけど、なんかね、そういう人が増えてるのは確かだよね。
なんかね、
今日なんかあれだよ、昼飯行こうと思ったら名刺全部なくなっちゃってて、んでもうしょうがない外で行こうと思って、で今日は旅亭がやってるんで、旅亭に行こうと思ってチャリで出たんですよ、でそこの大江市民センターの前をこう通りかかったらさ、なんかね、公務員風のね、なんか普通の私服着た兄ちゃんっていうかおっさんが、 なんか何人かいるんだよね、その ID カードぶら下げてるのが。
ほうほう。
でなんかこう誘導してるわけ、車を、
うん、
ね。で駐車場にさ、うん、こう車入ろうとしてて、一、うん、台なんかあのでっかい黒塗りのさ、うん、なんかまあ そんなに超高級ってわけじゃないけど、なんか、うん、あのクラウンレベルのやつが、
はいはい、
ね、こう入ってきて、
高用車っぽいの
ね。で歩道を塞いでんだよ、そのね、
うんうん、
塞いでそのまま駐車場に入ってくれりゃいいんだけど、うん、そこに兄ちゃんたちが立ってるから、そこに止まって、
うん、
なんかあの運転席のその窓を開けて、
うん、
兄ちゃんになんか尋ねてんだよな、
うん、
でそのでなんか立ち話が始まってんの、
うん、
その車と
一瞬ちょっと止まってとかじゃなくて、
うん、だからこっちは一瞬止まってんだろうと思ったから、
ま、
で、
まあ、待ってますよね、
うん、で待ってんだけど、
うん、
なんかあのどうもそうじゃなくて、そのままなんか雑談になってる風なんだよ、
うんうんうんうん、
それで、うん、でこうじこっちは見てるわけだよ、
うん、
ね、その立ってる3人立ってたり若いのが、うん、だからこで向こうも俺の方チラチラ見てるの、
うん、
だから、うん、だとすれば気づいたか、気づいて明らかに気づいてるんだから、うん、あのすいませんちょっと今自転車来てますから前に出てもらっていいですかって運転手に言うのが普通でしょ、
促して ね、
うん、ね、うん、でそしたら俺もさ気持ちよくすいませんねっつってこう行くわけですよ、
うん、
ところがねチラチラ見ながらね、
うん、
でなんかその、うん、うんちゃんとニコニコしてこう喋ってるわけ、
うん、
で動で今度俺動きたいんだけど、
うん、
その歩道のさ自転車の段差がないところをその車が塞いでるから、
うん、
段差があるんだよ、
うん、
こっから降りたくないわけだ俺は、
うん
うん、
まあ、
もうあんまりリーチもないし、
うん、
俺ね前に進めないから困ったなと思うんで、
うん、
俺でずっとそれであのそろそろ動けよみたいな感じでこう、うん、もう目で促してんだけど、
うん、
ずっとニコニコしてんだよ、
うん、
俺ねもうついに頭に来て、うん、もうしょうがねこの段差を降りてやろうと、
うん、
ね、で降りてドスと降りて、
うん、
俺であのまあ車のところまで行きまして、
うん、
おいと
まあね、
あの邪魔だと、
うん、
ね、
うん、
あのちょっと考えろとみたいな感じでこうバンと言ったら、
うん、
なんかもう全員がなんかすっごい低姿勢で、
うん、
あの申し訳ございません、申し訳ございませんとかってございませんまで言うんだったら最初から動けば分
かってるんだろうね、
だから頭悪いんだろうねあれね、うん、もう俺がその場にいたら、すみません、ちょっと前に出てください。ちょっと今来てますからという、うん、一言言いいだけの話でしょ、
うんうん、
運転手がもし気づいてないんだったら、
うん。
だからそれを言ってやらないというね、
うん、
それすらできないようなやつが、
うん、
まあその人たち公務員だったってかどこか知らんけど、
うん、
まあ見るからにそうだったけどね。なんか、あのぶら下げてるのは市役所の職員っぽい ID だったと私は見ておりますけれど。
ああ
、まあちょっとね、ガツンと言ってあげましたけどね。
親切ですね、ガツンと言ってやるなんて。
ああ、おかげでなんかね、あのちょっとムカムカ来たもんで、
うん、
その後自転車でダーッとこう行ったんで、
うん、
あのふと気づいたら、ね、緑手を通り過ぎてしま
う怒りのあまり
怒りのあまりそのまんまもうあの怒りに任せて水前寺まで行って、
うん、
レストラン光栄で
なんだその光栄の流れ
今日はね、ポークカツでしたね、うん、600円で、
はい、
で、ね、そこでも変わった兄ちゃんを見ましたけどね、
あ、そうなんですか、
なんか、ね、目の前でね、なんか兄ちゃんが一人でその日替わりを食ってて、
うん、
で食い終わって、
うん、
立ち上がったんだよ、
うん、
あ、その前にお冷やくださいって言ったの、
うんうんうん、
で おばちゃんがね、
うん、
お冷やを持って、じゃああそこほら600円なのに、
うん、
コーヒーまでついてるからですよね、
うんうんうん、
そうです、ね、でコーヒー入れますねって言ったら、
うん、
いやコーヒー入れませんって言って、
うん、
あーコーヒー嫌いなんだと、
うんうん、
まあそういう人はまあまああるから、ほいでまあ水をクッと飲み終わって、
うん、
立ち上がったんだよ、
うん、
ね、でお金払うんだろうと、
まあまあそうですね、流れ
レジの前まで行ったから、
うんうん、
でおばちゃんが ありがとうございました600円ですって言ってたら、うん、すいません水くださいって言ってええと、この展開は何この意外な展開はとか思って。
新しいって。
うん。ほいで、で、あ、水ですねって言ってまたおばちゃんが水汲んできて、
うん、
で、また立ったまま、水飲んで、
うん、
で、おばちゃんに、水はタダですよねって言って、確認をして、俺一瞬、え、ここっていつから水有料になったんだとか思って。ほいで、で、クーッと飲んで、
うん、
でお金払って書いてったけど、
うん、
すごい
変わった人だな、
変わった人ですね、水はタダかどうか気にする前にコーヒーもタダなんだけどなっていう、
あ、まあタダってかついてるんだけどね、
うん、
水ってなんかこうペリエかなんかに変わったのかなとか、
ね、
なんか昔本明寺の近く の、
は
あ、あの大衆食堂で、
うん、
こう壁にカレーとかうどんとか書いてあって、うん、こう200円とか300円とか、ね、
はい、
書いてあって、
はい、
飲料水無料って書いてあるんだけど
無料です
よ、まあ、熊本はね特にねその時代もあるけど、
いや
あれ東京とかだったら分かんないですけど、
え、水取るんですか。
いやないだろう、そらそんなあの食堂で、
ね、
水それミネラルウォーターを扱ってるかどうか別として、まあそれはないでしょうね、まあ、まあそんなことまで思い出してたんですけどね、まあちょっと
水はただですよね、
まあもモラル、
いくつぐらいの人ですか、いくつぐらいの人ですか。
二十歳前後じゃないのかな、
いろんな人がいるね、
面白いね、
まあね、
水はただですか、
外国の人だったりしてね、
まあ、案外ですね、そうかもしれないです、中途半端にこう馴染んでてね、その辺のマナルールが分かってないとかね、
あ、どうですかね
、まあ、不思議な人をね引き寄せる力がさすがありますね
寄ってくるでしょうね、
うん、じゃあ引き寄せる力っていうか俺の方が寄っていってんだけどね
ああでもほら
そういう現場に遭遇してるというね、
だからそういう現場に遭遇しない人全く遭遇しないですよ、
うん、
そういう現場に当たる確率が多いということはやっぱね、うん、
なん
だ
か意外とほらそれは、うん、鈍感で気づいてないだけかもしれない、
ああ
横でそういう物語がいくつもあるにもかかわらずそれを見てなかったからこう頭にないだけで、それちゃんとこう観察をすると急にこう世の中が開けてくる可能性がありますね、見方を変えれば本当世の中は本当に違って見えるものでございます、まあそういうわけでございます、そういう見方を変えれば世の中が変わって見えるという映画、人生は連射だ、こちらの方ももう間もなくクランクインですが、同面公演はこれは、20日放送ですから、今日クランクインということ
です、
クランクインしてるんでしょうか、
はい、どうなってるんでしょうね、
天気がまあ
ちょっと曇ってるけど
雨はまあ
大丈夫そうですけどね、
大丈夫でしょう、うん、とりあえずはね、
うんうん、
ただまあ白昼の運動会ですからね、同面公園でまともに撮れないような気がするんですよね、
なんか距離がちょっとね
近いからね、
声聞こえますよね、
聞こえるもん、
歓声とかもそれはすごいですよ、あと放送するからですね、それこそ
そうね、うん、見習い楓の声が聞こえる可能性
ああそっちだ
まあ
朝からあそうか爆竹がなるんですね、じ
ゃあ爆竹とロックバンドの、
うん、まだ活動してますよ、
ああそうですか、爆竹知らない、
は
い、
あそうですか、
はい、ということでございまして、
はい、
映画もね、
うん、
第3弾の、うん、えのきだ新右衛門の大威厳も、
はいはい、
プロットが、
上がってましたね、
出来上がりまして、オープニング時代劇から始まるという、
うん、
これ東宝映画、
うん、
1974年の、
はい、
名作、うん、ノストラダムスの大予言のモロパク、う
ん、やりたい
モロパクっていうかパロディーなんですよ、丹波哲郎を演ずる、
うん、
玄卓がね、
はい、
ノストラダムスの予言をこう解いてる時に、うん、幕府の役人に捕まるというシーンから始まるんで、でその3代後の現代の丹波哲郎が研究家になってるという映画だからな、
なるほど、
それをもモロに、
うん、どうしてもやりたいんですね、
やりたいまあそれだけなんですよ、そっから先は全然違う話なんですよね、そこだけやりたいもうできればオープニングの音楽も、
うん、
富田勲先生の、
うん、
ノストラダムスの大予言を使いたいんですけど、こればっかりは無理だろうという
難しいですね、
ということで、まあ違うものになりますけどもね、
いろんな意味で名作になりそうな予感がしますが、
というわけでございまして、
はい、
これから映画制作がいよいよ始まるという、
はい、
ところでございます、
うん、
というわけでお送りしてまいりました、今回は812回目の QIC ということでございますが、
はい、
5月も下旬でございまして
ですね、
もうなんだかんだで九州地方は梅雨が近づいてるなとい う、
うん、
梅雨前線がもうそこまで来ているぞという
クランクインしたのに、
クランクインと同時にねこのタイミングの悪さね
まあね
もうこれは大変ですよ、だからもう脳みそがさ、
うん、
プロデューサーとしての脳みそと、
うんうん、
監督演出家としての脳みそと
はは、
ね、
うん、
あるわけですよ、
は
あ、でプロデューサーっていうのは基本的に予算管理とスケジュール管理ですから、
うん、
ね、ともかくやれ行けっていう感じじゃない、
うん、
ね、で演出としてはさ、
うん、
いやこの明かりじゃ無理だというのとか、いろいろあるわけよ、
はいはい、
それをこう頭の中で戦わせてるという のが
役者も入ってますからね、そうにね、
役者の部分は全然抜けてたんですけどね。
この間言ってましたもんね、役作りどうしようっつって演出小道具とか言って。
でもあのね、あのいろいろとカメオ出演も密かに決まってますからね。どうなるのか知らないですけど、
楽しみですね。
声だ、あ、声だけじゃねえのか、出るって言ってたの。
あれですね、うん、
詳しくは言えないんですけど、はい、まあ、言ったって別にいいんですけど、
う
ん、
まあ、言わない方が面白いじゃないですか。
で、まあ役者えのき座の部分はどうか分かんないですけどね、まあ、演出としては、まあ、結構あの神経を使っておりまして、もう神経すり減らしていますよね、はい、それと同時にあのウェブサイト作りまでやってるもんですから、
あ、頑張りますね。
もうあの全然寝てない状態が続いてまして、
ですね、まあ明日は1日ですね、明日というか今日ですが行われているわけですが、どうなってるんでしょうね。
多分今俺のか今これ収録してるの今現在夜11時の36分ぐらいなんですけど、はいはい、感覚的には今午前4時ぐらいですかね。もう大量のカフェインを摂取してるにもかかわらず、うん、全く効かないという状態ですね。でいろんなとこからあの、うん、こう血が出たりしてますけども、
いろんなところから
いろんなところから大変だなというぐらいな感じでございまして、はい、なかなか、
もうだいぶぼーっとしてきましたしてる、だいぶ疲れてますね。
はい、よくここまで持ったなという、
は
い、
なおかつ QIC の収録もあるっていうね。
ああなんですよ、
きますね。
というわけで、まあ今回はこれぐらいにしといたら
何の強がりなんだろう。
いや、あと何分ぐらいのかな。あ、もう1分ないね。30秒ぐらいですね。はい、というわけでお送りしてまいりました QIC サカスのやっとお別れです。
やっと
お相手は江戸木田新右衛門と
エアポート成田と
木村優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。
さようなら。